宮川勝の松ぼっくり王国がもうすぐですね、番組開始から10年ぐらいになるんじゃなかろうかというふうに感じているんですよ。これはありがたいお話ですよ。道理で自分の番組の中で、今レギュラーでやってる番組でこれが一番長い番組ではないんですけれども、宮川勝ので始まる番組が多いですけれど、過去も含めてね、というかそういうのじゃなきゃ基本はやらないっていう、まあところがあったもんですから、なんだけど、つまり宮川勝のっていうタイトルコールの前に言うじゃないですか。でその後なんだっけなっていうの、これ絶対間違えちゃいけないなと思ってるから、最近は宮川勝のって言ってから考えて、大丈夫だよな、この番組タイトル合ってるなって思ってからタイトルコールをするっていう風になってきたんですけれど、一番間違えるのは、間違いやすいのは、言いそうになるのは松ぼっくり王国なんですよね。だからね、俺自分の中で松ぼっくり王国が、もうなんていうの、こう、一番の自分の家みたいな番組に感じてるんじゃなかろうかって、思って、あ、これはいいことだなっていう風に思ったんですけれども、よく考えてみたら、あ、これ違う、いや、そう、まあ、そういう要素もあるだろうけど、単純に、これ俺が、編集してることが多いから、俺が自分の声で宮川勝の松ぼっくり王国っていうジングルとかタイトルコールとかをいっぱい聞いてるから、それによって洗脳されてるだけなんじゃねえかっていうことをちょっと、思って、うん、そうなのかもねってちょっと思っちゃったけど、まあそれはそれとして、僕は、子供の頃から父親や母親に言われたことっていうのは、言われたことっていうのは結構守ろうと思っています。1秒を大事にしない人間はダメだよって母親が言っていました。1分1秒をどれだけ充実させようかっていうこと、それの繰り返しなんだからっていう、俺はこの、まあ、おふくろ、自分のおふくろあんまりね、こうリスペクトしてないところもあるんですけれども、まあそんなこと言っちゃいけないな、大好きは大好きなんですよ。だけれども、そんな中この言葉だけはね、もう残ってて、すんごい、まあ俺がね、母親が言ってた言葉で残ってるのは、小学校の時に、お母さん、マスターベーションって何って聞いて、自己満足ねって答えてた。苦し紛れな母親の一言と、その時はなんだか分かんなかったんだけど、普通に分からずに聞いてたんですけどね。大人になって、お袋何を言ってたんだと。あとですね、人はなぜ死ぬのっていうことで、人が死ぬことにワンワン泣いて明け暮れていた時期が僕、小学校4年生ぐらいの時あったんですけれど、マサルと。死ぬために生きるんじゃなくて、死ぬことが目的じゃなくて、どうせ死ぬのになぜ頑張るのみたいな、そういうふうに考えないで、その死ぬまでの間をどれだけ充実させるかっていうことに、人は楽しみや生きがいや幸せを見出すんだよって。それがわからないんだったら、あんたダメよっていうこと言われて、あ、そうなんだ、なんかね、一気に、そのことで悩まずにおることができたんですよね。まあ、母親の言葉っていうのは説得力ありますね。そんな中、あんたは時間を無駄にしすぎていると。なんでそんな漫画読んだりとか勉強しないでそんなことやってんだと。本読みなさい。本読まないなら勉強しなさい。勉強しなくても自分のためになることをしなさいと。人生にゴールはないのだから。ね、受験が終わったら勉強しなくていいとかいうこともないのだから、常に自分に何かを詰め込み続けなさいっていうことを言われて、今自分もそれをやっていますし、努力はなるだけしてるつもりではあるんですけど、母親よりも父親の言葉でイメージが残っているのは、まあ、それはそれはいっぱいありますよね。父親が言っていたフレーズで僕がね、一番のお気に入りは、自分の父親を尊敬するような男にだけはなってくれるな。と言っていた父親を恥ずかしながら尊敬しておりましたけどね、あとはね、会社を継いで欲しかっただろう父親が、僕がフリーランスのね、こういう道を選んで会社を継がないと、まあ零細企業をね、父親は会社から独立して始めたわけですよ。で、それをね、ここまで大きくしたんだから、あと誰かこれ引き継いでくんねえかなみたいなのあったみたいなんだけど、弟は、まあ、企業に就職し、で、俺は留年したけど、大学出てそこを継ぐ気にもならず、演劇なんかやって、ヘラヘラフリーターとかやっちゃってると。そんな中、継いで欲しかったんだろうなっていうのはどう見ても思うんですよ。酒飲むとよく言ってるよっつって弟から電話もらってた時もあったしね。なのに、父親は僕にこう言っていた。親が敷いたレールの上を走ることを甘んじて受けるような安い男にだけはなるな。継いで欲しいのに。 ついでほしいのに、親が敷いたレールの上をなんかのうのうと走れるような志の低い男にはなるな。まあそれは大丈夫ですけどね。ちゃんと自分で目の前の岩をどけて草を刈って一応少しずつ進んでますけどね、全然進めてないじゃないかっていう、そういうあの意外と動いてないねみたいなのあるけど、一応目の前の草は刈ろうと努力はしているという、そんな父親がもう一つ言っていたことで僕が覚えているのはですね、まあ、これが今日のお話の骨子でもあるんですが、銭湯行った時とかにね、お前なっつって男なんだから前は隠すなと言っていたんです。なんで恥ずかしいわけじゃねえ。男なんだからなんで恥ずかしがってんだ。そんなの手ぬぐいとかで自分の股間隠すやついるだろ。なんで絶対やめろっつってね、言われて、なるほど、思ったわけですよ。で、最近僕が思っているのはサウナです。父親に言われたことをまあ守って銭湯行くときはそういうふうにしてますよ。混浴でおばちゃんがいようとも、股間をプラプラさせて入って、いやね、みたいなこと思われたって知らねえよ、みたいな。混浴なんだからいいじゃねえかよ、みたいな、そういう感じで入ったりしてますが、サウナはどうなのと、汗びとになりますよね。で、タオル持ってかない。なぜなら隠すなと父親に言われたから。ねえ、メガネも外に置いていく。まるっきりのオールヌードだけで行くわけです。で、ひな壇に座り、汗ぽうぽうかいて、あうえとかなんか言って、やってる。サウナ気持ちいいよね、本当にね。田中克樹さんが茶道、カタカナの茶に道、茶道というサウナ道を漫画で解き始めてるというのを聞いて、これちょっとね、チェックして、ネットでも見られるから見てみようと思ってるんですけれども、俺がこの父親の教えを守ってることによって意外とめんどくせえなと思っているのは、まあ、ちょっとこの放送を、深夜とかね、わりかし、ネットしてくださってる放送局でそういう時間帯に編成されている局も多いみたいなので、あえて言わせていただきますがっていう、下ネタ言う前に お断りを入れるようになったことだけでも十分大人になったんだなと、地方局というものに対してのリテラシーが出来上がったんだな俺はっていうことをこの10年かけて思った次第ではあるけれど、一物の所在なんですよ。サウナで、サウナに入った時の一物の所在をどうすればいいのかっていうことなんです。殿方はみんなわかると思いますけれども、熱くなると熱を放射しようとして、袋がデロンとなるじゃないですか。寒いと逆に縮こまって玉を奥にキュッとこうね、押し込めるような感じ。あれは要は、なんていうんですかね、お玉弱視を生成する、キャン玉を、守るために、温度をキープするために、キャン玉袋のシワシワが伸びたり縮んだりすることで熱を放ったり、熱を、外へ出ないように守ったりするっていうことをやってるわけですね。脱いだり着たりとかっていうことをやってるわけですよ、あれは。でサウナに入るとデローンとなるわけですよ、暑いからね。でデローンとなるから余計所在投げなわけですよ。でその上になんていうんですかね、スティックもあるじゃないですか。スティック&ボールズをどうすればいいのかっていうことをサウナに行くたびに僕は思っているんですね。まあこれだけ言ってもお前何言ってんのみたいな、別に取って置いてくることできないんだから、そのままつけて黙って入ってろよみたいに思うと思います。じゃあどうすればいいのか、混んできたサウナでどうすればいいのか、ちょっと考えてみてください。密着するのは悪いから、じゃあ足を組もうかなと、足を組みます。足を組むとその分、割と横に並んで多くの人数が座れるという、そういうサウナがあります。縦のスペースは空いてんだけど横がぎゅうぎゅうみたいなね。でも足を組むとスティック&ボールズはどこに行けばいいのかっていう話なんですよ。で、隠してないとなると、スティック&ボールズが足を組んだ内側に、鎮座増します場合、なんだか何なんだろうな、ブーケみたいな、ブーケみたいな感じになるじゃないですか。ひどいことを言ってるな。小さなブーケみたいな感じになるんでしょ、わかりますでしょ、殿方だったらわかりますよね。なんかそこだけプクッとこうなんかね、もしくは、アリ地獄の下で虫が来るのを じっと待っているブクブクに太ったアリ地獄みたいな感じになるわけじゃないですか。足を組むとですよ。ね。あの、三角締めされてる、あの、鬼太郎の親父みたいな感じになるわけじゃないですか。一物が。ね。で、それを手拭い持ってないから、隠してないから、それが、なんか、人に見られるのが、なんかすごい恥ずかしいわけですよ。あ、ブーケだ、みたいな感じになるから、じゃあっつって、お尻の方に、スティック&ボールズを両方回して足を組むっていう、なんか、女の子みたいな、小学校の時の、なんかよくわかんない、宴会芸みたいなものをね、で、後ろからね、スティックを出して、ライオンのメスかなんかやって、尻尾とかなんかいうようなことをやっていたとしますよね。で、それはそれで人に見られた時に、あれ?あいつ、足組んでるのに、一物を裏側に回してる。それをそれで見られたら恥ずかしいじゃないですか。俺ね、これどうしたらいいんだろうと思いまして。足組まないでおればダランとなるけど、まあそのダランとなる部分が、なんていうの?このひな壇の角にちょっと、ふぐりが触れたりするじゃないですか。これいいのかなみたいなこと思ったりするわけじゃないですか。で、スティックの先っぽが触れようもんなら、なんかそれ、病気的にも、なんか衛生的にやばいんじゃねみたいに思うから。で、とはいえ、触れないようにそのスティックの先っぽだけをこう、なぜか、捧げつつのようにこうなんか構えつつ、なんかこう持ってるのも違うじゃないですか。ねえ、消防団員があれ出ねえぞ、おい出ねえぞみたいなことを言ってるような感じね、まだ蛇口ひねってませんみたいな、そういう感じになっちゃうし、だからね、サウナでの一物の場所をどこに置けばいいのかっていうことがまるで、分かんないので、ちょっとそろそろですね、50過ぎたんで、父親も耳聞こえなくなってるし、今から俺と一緒に風呂入るって機会もそうそうないでしょうから、サウナに行くときはちょっと父親の教えを、ちょっと歯向かわせてもらおうかなっていうことですね。ちょっと思ってるんですけどね。ごめん!親父!お送りいたしましょう。宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の売中。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。